聖書朗読の前に本日の聖書箇所をより分かりやすくする目的で聖書の一番後ろの地図をご覧いただければと思います。地図のですね、8パウロの宣教旅行23というふうに書いてあるページがあるかと思います。8番目のパウロの宣教旅行、はい、でこの白い部分、地図の白い部分が陸地で、水色の横線がある部分は海です。でど真ん中に地中海があります。それで点線と太線とがありますけれども、今は太線だけご覧いただいて、太線が何だろうな、真ん中の方から左の上にこう向かって太線が、アジアというところからこうずっと、左の上の方に向かってこう行っています。アジアというの部分が今のトルコになっていて、それでその太線が海をちょっと渡ったところにあるのがマケドニア、フィリピの町とテサロニケの町というのがその渡ったところにあります。でその下の段の地図はほぼ同じ地図なんですけれども、もっとこう広い部分が見えるようになっています。ちょうど真ん中にエーゲ海があって、その右側にアジアというふうに書いてありますけれども、ど真ん中のちょっと上にフィリピとテサロニケという町の名前があります。で今日はテサロニケの教会の方々に、パウロという宣教者が手紙を書いたという部分です。でどこから書いたかというと、そのパウロという人がアジアから海を渡ってフィリピ、テサロニケというところを回ったんですけども、その後南の方に行って、コリントというところに点がついてますけれども、コリントのところに行ってからパウロはテサロニケに手紙を書いたという、西暦51年の話です。では聖書を読ませていただきます。新約聖書のテサロニケ信徒への手紙1章1節から10節までお読みいたします。パウロ、シルワのテモテから、父である神と主イエス・キリストとに結ばれているテサロニケの教会へ、恵みと平和があなた方にあるように。私たちは祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを、私たちは絶えず父である神の御前で心に留めているのです。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神から選ばれたことを私たちは知っています。私たちの福音があなた方に伝えられたのは、ただ言葉だけによらず、力と精霊と強い確信とによったからです。私たちがあなた方のところでどのようにあなた方のために働いたかはご承知の通りです。そしてあなた方はひどい苦しみの中で精霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものとなり、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので、何も付け加えて言う必要はないほどです。彼ら自身が私たちについて言い広めているからです。すなわち私たちがあなた方のところでどのように迎えられたか、またあなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返り生ける誠の神に仕えるようになったか、さらにまたどのように御子が 天から来られるのを待ち望むようになったかを、この御子こそ神が死者の中から復活させた方で、来るべき怒りから私たちを救ってくださるイエスです。本日は福音を信じ、イエス様の命の恵みに頼りましょうというお話です。先週までの創世記を離れて、本日からテサロニケの手紙を読んでまいります。使徒パウロ、伝道者のパウロがフィリッピ、そしてテサロニケといったマケドニア州で福音を語りましたけれども、それは使徒言行録の16章にある通り、新約聖書の245ページの上段ですけれども、もともと今のトルコ小アジアで、パウロと一行は ある特定の場所を目指して旅をしていたんですけれども、なんと神様の霊が働いてそっちに行くなって言われて困っていたんです。そしたらそこにマケドニア人の霊、つまりフィリピとかテサロニケの人がの幻、霊でなくて幻が現れて、どうか私たちを助けてくださいってパウロにお願いする、そういう幻をパウロは見て、そうか、あそこに行こうと思っていたけども、自分たちは海を渡ってマケドニアに行けばいいんだ、そう思ったわけです。そしてその通りにしました。マケドニアというのはアテネ、オリンピック昔やってたアテネのはギリシャですけど、その北側にある、アテネから見ると北海道のような土地ですね。ですからアジアにいた、いわゆる東洋にいたパウロは、初めて海を渡ってイエス様は救い主であるという福音を携えて、初めてヨーロッパに渡ったわけです。良い知らせが海を渡ってヨーロッパに入ったというのが画期的な出来事だったわけです。神様はヨーロッパに何がしかのご計画をお持ちだったので、パウロたちをそちらに導かれた様子がわかります。ではキリスト教っていうのは西洋の宗教でしょうか、それとも東洋の宗教でしょうか。世の中の一般常識では当然ですけれども、キリスト教って我々西洋から受け継いだので、キリスト教イコール西洋の宗教だというふうに考えています。ではイエス様が生まれた場所はどこなんだ。イスラエル、ベツレヘム、どこですか。中東って言ってますよね、その地域を。で、中東って何かというと中東アジアですよね。アジアを抜かして中東って言ってるわけです。つまりイエス様は、ユダヤ人はアジアの人たちだったわけですね。それでパウロたちが初めてイエス様は救い主だよっていうのをヨーロッパに海を渡って行ったわけですから、キリスト教は実は東洋で生まれたんです。すごく意外ですよね。東洋で生まれながら神様が何がしかの計画をヨーロッパでお持ちだったから、パウロたちは海を渡ってヨーロッパに行って、そこでキリスト教は勝利を、その土地全体で勝利を収める。で、残された東洋にもたくさんいい教会が、大きな教会があったんですけれども、東洋にあった教会には何が起こったか覚えてらっしゃいますか。なんと600年ぐらい経ってからイスラム教が起こって、イスラム教徒の、アラブ人のイスラム教徒の支配下に東洋の教会はことごとく入れられてしまった。 いくつかの教会はのあの細々と残りましたけれども、多くの教会は力を失い、無傷だった西洋の教会が発展していくというのが、あの私たちのキリスト教会の歴史です。では、ここから見ていきたいんですけれども、あの東洋でユダヤ人からキリスト教がこう出発したのですけれども、ユダヤの中は当時のユダヤの言葉が話されていましたけれども、その周りの地域では公用語はギリシャ語だったわけですね。ですからイエス様が天に帰られて、エルサレムの教会がこうペンテコステで復興して力強くなったんですけど、なんと妬んだユダヤ人はエルサレム教会を迫害しますよね。でもうどうしようもなくなって、多くの人たち、ほとんどの人たちはもう外に逃げていくわけです。で逃げた先で素敵な教会がいくつも立ち上がってくるんですけれども、逃げた先はギリシャ語の地域ですから、キリスト教会はユダヤの言葉で最初は始まったんですけれども、ギリシャ語の世界に出て行って教会が建てられて、キリスト教はギリシャ語で礼拝がなされるようになっていたわけです。ギリシャ語って言ってもほとんどがアジアの東洋の土地だったんですけれども、もともとのギリシャというのはヨーロッパの方にあって、そこに初めて福音を持っていったのがパウロだったわけです。ですからギリシャ語で礼拝している人たちがギリシャに行ったら、当然自分たちの言葉で礼拝してくれるということで、ギリシャ、マケドニアはキリスト教がよく根付いたわけですね。ですからパウロが海を渡ってヨーロッパにいたっていうのは、とても世界史、キリスト教の歴史の中で大きな大きな意味を持つ出来事でした。繰り返しますけれども、7世紀になるとイスラム教が中東を、いわゆる東洋、そして北アフリカを支配し始めます。でその頃にキリスト教の世界、地中海のキリスト教の世界というのは5つの大きな教会、宗主教区から成り立っていました。でもイスラム教が起こって東洋の中東を支配し始めると、5つのうちの3つがイスラム教徒の支配下に置かれてしまうんです。で残された2つのうち1つがマケドニアとギリシャを基盤とするギリシャ正教会で、そこはパウロが行ってから1400年の間ずっと独立を保って、すぐ近くにイスラム教徒は来てたんですけど、1400年もの間独立を保って、トルコの迫害を生き抜いて、500年間の迫害を生き抜いて今に至って存続しています。で残された2つの教会のうち、もう1つはさらに西にあるローマの教会、それがローマカトリック教会になって現代に至っています。ですから、イスラム教徒の支配をから逃れて、1400年命脈を保って、その後もイスラム教徒の間で生き続けた正教会、ギリシャの正教会とローマを軸としたカトリック教会が現代に至るまでしっかりと命脈を保つ教会になっています。繰り返します、復習します。フィリピとテサロニケに始まったヨーロッパの宣教ですけれども、初めにギリシャの正教会というものを生み出して、さらにパウロが先ほどの地図で、下の段にあった地図で見た通りに、ローマの方に、ペテロも行きますけれども、福音の種がまかれると、そこにローマカトリック教会が生まれました。でギリシャの正教会というのは、なんとキリスト教が初めから持っていた東洋らしさ、 東洋で生まれたユダヤらしさというのをそのまま保存して今日に至っています。それに対してカトリック教会はギリシャとは言葉も違うラテン語で生活をする人たちですので、なおかつローマの事情っていうのはかなり特殊で、それに合わせて新たに作り変えられた教会になっています。ギリシャとローマとかなり性格が違う教会になっていってしまいました。で、今から500年前にルターをはじめとした人たちが宗教改革を起こすと、カトリックから勝手にその人たちが分離独立してしまったわけです。で、その人たち分離独立した人たちがさらにアメリカに渡って300年前350年前400年前、アメリカらしいキリスト教会ができました。で、その人たちがさらに日本に宣教師を送って150年前にプロテスタントの教会が日本に建てられて、戦争中に日本キリスト教団という私たちの教派が設立させられて今日に至っています。ですから私たちの創価教会、個別に創価教会だけを考えると、なんと歴史的段階的に5つも根っこがあるわけです。1つ目がユダヤ教から分離独立したイエス様を信じるユダヤ人の群れ、代表がエルサレムの教会です。で、2つ目がパウロが宣教旅行で建て上げたようなフィリピ・テサロニケのギリシャの正教会、2つ目の根っこで、3つ目がさらにそこからローマに福音が伝えられて、ギリシャ正教から正教会からギリシャなどの東方の正教会から勝手に独立してしまったカトリック教会、これ3つ目の根っこです。で、4つ目がルターをはじめとする方々が宗教改革を起こしてカトリック教会から勝手に独立してしまったのがプロテスタント教会で、で、5つ目がその人たちがさらにアメリカに移住してプロテスタントの国を建てるぞって言って建てて作ったのがアメリカのプロテスタント教会で、その方々が日本に来てさらに日本に合うキリスト教会を目指して今日に至っているわけです。で、言葉が変わるたびに、文化圏が変わるたびに、人々の考え方が変わるたび、場所にキリスト教会がこう移って伝わっていくたびに、キリスト教についての考え方とか礼拝のスタイルというのがどんどんその土地の風土、言葉に合わせて新しくなっているわけです。ですから日本の教会っていうのは他の外国の教会と比べると礼拝の形とか神学とかっていうのは以上のような理由で、かなり似ている部分もあれば違っている部分もたくさんある、そういう教会になっています。ではちょっと前置き長くなりましたけれども、西暦50年、テサロニケの教会にパウロが記した手紙、少し見ていきたいと思います。先に行ったフィリピという町がありますけれども、そこでパウロそしてシラス、この手紙では一章一節シルワノと書いてありますけれども、それはシラスという人物です。その2人が投獄されて、鞭打たれ、フィリピの町で鞭打たれ投獄されて命からがら、そのさらに西のテサロニケという町にたどり着きました。で、彼らはイエス様がメシアである、キリストである、救い主であるという言葉を携えてこのテサロニケにたどり着いて、3回の安息日、土曜日だったんですけれども、ユダヤ人の街道シナゴーグに行って3度続けて安息日に、イエス様がこそがユダヤ人が待ちに待った救い主だよっていう話をしました。するとそのパウロの働きは大成功をその町で収めてしまったので、かえってそこにいたユダヤ人たちがイエス様が救い主だって信じられなかった方々たちが騒ぎを妬んで騒ぎを起こして、当地の権力者を巻き込んで生まれたてのクリスチャンを激しく迫害したというのがこのテサロニケの教会の始まり でした。で、先ほども申し上げた通り、その後パウロは南の方、500キロぐらい南の方に行くとアテネがあって、さらにその先にコリントという町があって、そこでコリントで、教会を建て上げていたパウロが、そのような迫害に悩むテサロニケの教会に同じ年、西暦51年に手紙を書いてよこした。それが今日の本文の内容になっています。4節、神に愛されている兄弟たち、あなた方が神から選ばれたことを私たちは知っています。なんとテサロニケの教会の人たちってはっきりと神様に選ばれた人たちだというふうにパウロにも本人たちもギリシャ全体でもうはっきり分かる、そういう素敵な教会だったんです。 ではテサロニケの町で何が起こったのかというと、使徒言行録の17章に書いてある通りなんですけれども、当時ユダヤ人っていろんな場所に住んでいて、テサロニケの町にもユダヤ人が住んで、そこでユダヤ教の礼拝をしていました。でもそのユダヤ教の礼拝に興味を持って、あのユダヤ人の神様こそが自分の神様かもしれないと思ったギリシャ人が大勢いたんです。でそのギリシャ人たちがユダヤ教に改宗はしていなかったんだけれども、あなたの神を私も拝みますって言って、神を恐れる人と呼ばれて、一緒にギリシャ人がユダヤ人と一緒に信仰生活をしていたわけです。でその場になんと突然パウロという人がやってきて、いやいや君たちを拝んでるけれども、あの我々が待ちに待ったメシアは十字架にかかって死んで復活したイエスだよっていう話を突然し始めたわけですね。そしたらユダヤ人は、そんなことあるか、そんな神が人間になっておかしいんじゃないかと思ったんですけれども、一緒に信仰生活をしてたユダヤ人じゃなくて現地のギリシャ人たちは、ああそうか、これぞ私たちが待ち望んでいた本当の神だって言って、ユダヤ教を捨てて突然パウロの説いているイエス・キリストを神とする方に突然くら替えしてしまったわけです。ですからユダヤ人たちから見ると、自分たちが一緒に信仰生活を送って養っていた信徒たちを大量に奪われてしまったわけですよね。それでなおかつ地位の高い女性たちも一緒にイエス・キリストを信じるに行ったって、信仰に入っていった。だからパウロたちからすると、ああアジアで見たあのマケドニア人の幻っていうのは本当だったんだ、この人たちは神様に選ばれた人なんだというふうには理解したわけです。でももともとギリシャ人と、神を信じるギリシャ人と一緒に礼拝してたユダヤ人から見ると迷惑千万で、勝手に俺たちの街道に入ってきて別の教えを言って、なんで信徒を連れてっちゃうんだって言って怒ったわけですよ、ユダヤ人は。ですから激しい迫害の中でテサロニケの教会は立ち上がったわけです。6節、そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、主に習うものとなり。もうユダヤ人へ怒り狂ってますから、その中でなんと多くのギリシャ人の心を神様が捉えてくださって、ああもやもやしてたけど本当に求めてたのはイエス様だったんだっていうふうにギリシャ人には思って、もう 100% イエス様の弟子にその場で生まれ変わってしまった。あまりに喜びが大きかったので、ユダヤ人にいろいろチクチクされて殺されるような目にあったとしても、へっちゃらだというふうにそのぐらいこう燃え上がっていたわけです。でパウロが福 福音を語ってギリシャ人が燃え上がった、マケドニア人が燃え上がったわけですけれども、その福音とは何なのかっていうのをちょっと掘り下げてみたいと思います。誰でもご存知の通りです。イエス・キリストが私たちの罪を背負って身代わりに死んでくれた、罪信じれば罪は許されるっていうのが福音ですよね。そしてプラスアルファ、その死んだキリストは復活されて、その復活したキリストを信じれば私たちもキリストと同じように死んでもよみがえって神の国に入れるんだ。それが福音として一体になっているわけです。罪の許しと永遠の命、一体になって、それをパウロも今の現代の教会も伝えているわけです。でこの教会、テサロニケの教会では、後者の神様から永遠の命をもらうというところが特に心にフィットした教会だったんです。2000年以上前のギリシャ人が書いたものとかご覧になると、ギリシャ人、マケドニア人っていうのはどうしてこんなに永遠の世界に愛着があるんだろう、永遠の世界にを垣間見たり考えたりすることに、どうして彼らは異常なほどに執着しているんだろうっていうふうに現代から見ると違和感を覚えると思います。彼らはいわばロマンチストで、永遠の世界に入りたい、永遠の世界にある方に出会いたい、そういう大きな欲求を持ってた人たちです。ですから福音って聞いた時に、永遠の世界に入るんだよって聞いた時に、彼らはそれに飛びつくことができました。ギリシャ正教会の福音理解というのは、イエス様に甘えて、イエス様にあやかって永遠の命をもらうという福音の後半部分に重心がある、そういう教会になっていったわけです。ですから本文10節の終わりに、来るべき怒りから私たちを救ってくださるイエスって書いてあります。来るべき怒りから私たちを救ってくださるイエス。現代に至るまで人間は実際には好き勝手やりたい放題やっている部分があります。神様はそれに対して怒りを発して人間を滅ぼしたいという思いがあります。でもそれは神様が今我慢してらっしゃいますけれども、しかし宇宙が終わるその時に、神様は全ての怒りを地上に投げつけられます。最後の審判で多くの方々が罰せられるということが起こります。しかしイエス様を信じた人たちだけは、なんとその審判で無罪判決をイエス様が勝手に勝ち取ってくださって、永遠の命、永遠の世界、御国に押し込んでもらえることになるわけです。来るべき怒りから私たちをイエス様が救ってくださる。マケドニア、ギリシャの方々はそれに痛く感激して信仰に入っていきました。でそれに対してパウロの伝道がこう進んで、ペトロたちも行きましたけれども、ローマに行くと、ローマって全然別の世界でした。言葉もラテン語ですけれども、ローマの人たちはずっと現実主義者でした。でローマ法というのが発達していて、現実世界でのローマの人たちは現実世界での罪の解決に深い関心を抱いていました。ですからそこに立ち上がったローマカトリック教会は、福音といえばイエス様が罪の問題を解決してくださった、罪の許しというのがすごく大きく響いたわけです。ですから私たちの教会はローマカトリックから分離したプロテスタント教会ですので、罪をとても強調して、私たちは罪深いんです、確かにそうだなと、いろいろ悪いことしちゃうな、そういう中で悔い改めて反省して、イエス様が許してくれるということが大事だというふうに教わって教会生活をしてきました。それは、 3つ目の根っこであるローマカトリック教会の福音理解にを重視しているからです。で、そこでちょっと問題があると起こっていると思います。罪の解決、罪の許しを伝えてくれたヨーロッパ人、そして、私たちの教会に大きな影響を及ぼしたアメリカ人、かなり大雑把な人たちです。日常的に小さな罪を犯したとしても彼らあんまり気にしないんです。人生の筋道が間違っているかどうか、そこは大事にするんですけども、ちっちゃな罪とかあんまり気にしないで楽しく過ごしています。で、その話を、福音を、彼らアメリカ人から福音を聞いた私たちはどういう人たちかというと、かなり完璧主義者です。私たち日常的に犯してしまう小さな罪を見逃すことができない。ああ、自分はこんな罪を犯してしまったって言って深く心に刺さってしまう。毎日毎日小さな罪を犯して、ああ、自分はダメなんだって言って罪のことばっかり考えて生活するクリスチャンになりがちなんです。だってそれで自分を責めるっていうのが世間的に期待されていることでもあるからですね。ですからローマカトリックから受け継いだ罪の問題、それを許してくれるキリストっていうのを、その前半、福音の前半を重視するキリスト教を完璧にコピーしてしまうと、どうしても私たち日本人は自分はダメだ、キリスト教会に、キリスト教会の本質は罪からの解放、自由にあるんですけれども、なぜか自分の罪につまずいて自分を痛めつけることが増えてしまうということが起こってしまうのです。自分の罪だけ問題にするうちはまだいいかもしれないけど、他人の罪もすごく気になって、なんであの人あんな悪いことするの、を責めたりしてしまいます。で、その自分を責める、他人を責めるというのはイエス様のメッセージではなくて悪霊サタンのメッセージなので、教会生活、信仰生活しながら、なんと悪霊サタンの影響を私たちではより強く受けてしまうということが起きているわけです。いや、何が本当のキリスト教かというと、キリスト教はありてに言えば徹底した他力本願です。自分の力で自分を責めて、自分を責め立てて痛めつけて良くなるわけでは、良くなるっていうのが私たちのなんとなく考えている日常ですけども、キリスト教はそんなことしても何も役に立たないから、私に頼りなさい、私があなたを清めてあげる、私があなたの罪を乗り越えられるように心を癒してあげるというのがキリスト教なわけです。イエス様に甘えさせていただいて、心を癒してもらい、心を変えてもらうところにキリスト教の本質というか特徴があるわけです。イエス様の霊に捕らえられると、心を癒されて自然と罪から離れていってしまうというのがキリスト教です。ですから、私たち福音を伝えてくださった方々は素敵な方々で尊敬すべき方々なんですけれども、その彼らの福音理解そのまま、教会のやり方そのまま完璧にコピーしたとしても、うまくフィットしない部分が出てくると私は最近反省しています。どうしても日本のキリスト教、英語で書かれたものを受け入れるといい教会が立つんじゃないかと思っちゃうんですけれども、もっと頭を使えとイエス様は語りかけています。私たちの救い主イエス様は愛の塊です。今朝の子供の礼拝の時にもイエス様はとても素晴らしい 愛の方だという話もあったと思います。心を癒して人を立て上げて私たちを幸せにしてくださいます。イエス様さえいらっしゃればどんな苦しみをも乗り越えられます。イエス様が私たちを励まし勇気を与えてくださるからです。時に奇跡を起こされて私たちを引き上げてくださいます。でそんな素晴らしいイエス様を一人でも多くの日本の方々に伝えたいとみんな思っていると思います。でそんな時に私たちある意味無視してしまった根っこがあります。それのその一つがギリシャの正教会です。東洋の香りを保存している教会です。で彼らは罪の許しよりもイエス様によって命をもらうというところに重点を置いている教会です。私たちどうしても罪というと自分を責めたり他人を責めたりしちゃうので、そうでなくてもうちょっと違う角度からイエス様を捉えたい、そう願うときに、実はローマカトリックも宗教改革者のほとんどもある意味無視してしまった教会、ギリシャや ロシアの正教会が参考になると思われます。西洋の教会が捨ててしまった東洋らしさが残っています。またカトリックの人気作家である遠藤周作の福音理解に通じるものが彼らの教会には残っています。テサロニケの教会はずっと彼らは2000年間町は繁栄を誇っておりましたので、正教会オーソドックスチャーチ、ずっと、教会の営みが途絶えていません。500年間オスマントルコの支配下もありましたけれども、それに立派に耐えて21世紀にも至っています。彼らからも学ぶローマカトリックやプロテスタントだけでなくて、彼らからもキリスト教をどうやって彼らは捉えているのか学ぶことによって、日本でより良いイエス様の伝え方ができるのではないかと思っています。そうでなくても自分や他人を責めるということを控えて、テサロニケの人たちのようにイエス様の助けに甘えるということに集中すれば、私たちの信仰生活はまた大きく変わっていくことでしょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。世界には多くの教会が建て上げられて、いまだ私たちが十分に顧みていない先輩たちがギリシャやマケドニアにいらっしゃる、もしくはロシアにもいらっしゃるというふうにあなたは私たちに教えてくださっています。西洋人が捉えたイエス様だけでなくて、東洋人がもともと捉えていたイエス様はどんな方なのか、私たちも深く知りたいと願っています。彼らはイエス様から命をもらうことに集中している教会です。どうぞ私たちが自分の犯した罪につまずくことなく、イエス様がくださる命と癒しによって新たな人生を積み上げていくことができるように私たちを強めてください。これからテサロニケの教会、どんな福音が伝えられたのか学んでいきますので、私たちの心をイエス様の豊かさで満たしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。